清流豊川のほとり、白い紅茶のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今週と来週は経営学部経営学科今井正文先生に聞きます。いつもと変わらずですね、創造大に今日お邪魔をして、で今日この部屋で収録するのかななんてお邪魔したらですね、あれ私今日創造大学に来てるんだよね、これあれ技科大と間違えてないよねっていうようなコンピューターがいっぱい置いてあるですね、パソコンだらけのお部屋で、今日は今井先生とお話をさせていただいてますけど、ここ先生創造大ですよね。
そうですね、経営学部に経営学科になりますね。
間違いなく裏手は豊川ですよね。
そうですね、ただうちはほら情報系を標榜しているので、経営工学研究室とか、まあ、ネットワークを志望する学生とか、そういう学生が集まる、ちょっとそういうコンピューター好きの人の巣窟みたいなゼミなので、うん、どうしてもやはりこうやって機材が、うん、今子ども向けのロボット教室やってる関係もあって、そのロボットの機材もあるもんですから余計にそう見えますよね。
はい、工学系の香りがプンプンします。はい、先生ご自身もですね、なんかどっちかというと工学系の匂いがプンプン漂ってくる感じが、もう私も自分自身がそういう工学系のことが好きだったので感じるんですけど、先生ひょっとして工学系出身、ご出身ですか？
そうですね、思いっきりその都立 その今だと都立大学、首都大学東京の、工学部の生産工学という、管理工学とか生産工学といいますが、そういうところです。いわゆる工場の自動化とか、まあ、そういうところでコストとか、そういう何でしょう、生産の効率化ってやってたもんですから、今は経営学部でそういう生産システム、工場を効率よく動かすっていう技術はねっていうのを学生に教えてる次第になりますので、もともとはすごく本当に工学部出身となります。
うん、なんかこう私たちの勝手なイメージでいくと、創造大学っていうと文系ですとか、こう実践的なこうことをいろいろ、資格を、看護の例えば資格を取るためとか、保育士さんの資格を取るためっていう学校のイメージがあったので、なんかたまにこうやって創造大学に来て理工科学系ご出身の先生に出会うとびっくりするんですけど、結構いらっしゃるんですね。
そうなんですよ、実際経営学部の情報系の、まあ、簡単なパソコンのワープロ表計算から教えていくわけですが、そういうご担当されてる先生も実際は技科大ご出身だったりとか、3分の1とは言わないですけど、そのくらいはいるんじゃないですかね。元工学部出身でという方が
で創造大学で今教えていらっしゃると、
意外と思われるかもしれませんけど、エンジニア、システムエンジニアといいますが、コンピューターの構築とかセッティングをする仕事に就く学生さんっていうのは意外と文系出身の方が多いんですよ、今時は。
そうなんですね。はい、まずはですね、今日は先生のお話からいろいろとお伺いしていきたいんですけど、先生ご出身は豊橋ですか？
いえ、青森になります。
あら、寒いところのご出身なんですね。
そうなんです、青森で高校までいて、はい、大学院で10年東京で卒業して豊橋に赴任してきた感じになります。
どんどんこう南下してきてる感じですね。
そうですね、だんだん南に来てます、ね、ただ今豊橋に住んで十何年で20年近くなりますから、うん、実は豊橋が一番長く住んでる町になります。
そうなんですね、お生まれになった青森よりも豊橋の方が長い。
はい、もう青森より豊橋の方が長くなりました。
豊橋で今これで来られて20年ぐらい、
20年弱ですね、もうちょっとで20年という感じでしょうか。
初め来た時はなんか変なとこ来ちゃったとか思いませんでした？
いや、東京ってさっき言いましたけど、うん、八王子っていうところだったので、地方都市というか新宿から1時間近くかかるところでしたので、住みやすくていいですよ、地方都市でこうほどほどに栄えていて、いい町だなと思って住んでますけど、
うん、先生がこの創造大学に来られるきっかけっていうのは何かあったんですか？
いや、博士号を取ってそういう時に応募するんですが、担当教授がオーストラリアと東京の大学と豊橋と3つあるけどどこがいいって、日本国内にしてくださいっていう お願いしたらこっちの方がいいねって言ってご紹介いただいて試験の面接を受けて合格したので入ったって感じでしょうか。
すごいですね、豊橋とあとは東京とオーストラリアっていうすごい選択肢ですね。それ
ですよね
ある意味究極の選択ですよね。
で、すいませんけど国内の方がいいのかったので、
さすがに国内選ぶと東京か豊橋ってことですよね。
そうなんです、
もう本当に究極の選択の中でも先生は豊橋に来られたということなんですけど、先生もともとご専門っていうのはどんなことがご専門なんですか。
さっきも話しましたが工場の自動化、つまり無人工場ですから工場に人ができるだけ少なくして効率よく生産する。なので実際学生の頃は人間が入るとうまく生産が滞ったりするので人間をどうやって外すかみたいなことばっかりやってたんですが、そうすると人間を外せないのでって言って人間の研究をせざるを得ず、そして人間の研究ばっかりしているのでそういう人間の工場におけるコントロールみたいなのが専門みたいになっちゃって今に至るんですけどね。
じゃあもともとやりたかったことと実際にやってたことと違う分野に行っちゃったって、
そういうことになりますね。機械大好きだったんですが、
はい、
いつの間にか人間の組織行動、人間の行動をコントロールするっていうのが専門になってしまった感じになります。
うん、なんかバブルが弾けて、そして工場とかそういうのってなるべく少ない人間で効率よく動かしていこうっていうのがすごい動きがありましたもんね。
そうですそうです、うん、まさにそれがもともと専門でしたから、
はい、
でも結局調べれば調べるほど人間のが難しいんですね。今もうまくコントロールできてるわけじゃなくて、こちらに来た時やはり工場工場ってわけにはいかないもんですから、じゃあ人間の出すデータっていうのはね経済データにも見られるけどっていうんで、今の大学ではその経済データ人間がたくさんの人間が出すデータの解析っていうのが専門になります。
データの解析、
カオスデータっていうんですが、
カオス
理論って言いますけどね。
あ、カオスってよくネットの世界で使われますよね。
そうですね、ごちゃごちゃになってるみたいなイメージですけど、
無秩序みたいなね、
もうちょっとその無秩序に見えるけど実は規則性があるんですよ。例えば株価とか為替とか上がったり下がったりどうなるかわからないから博打みたいなものってみんな言いますけど、実際は性質があります、波があって、うん、なので大儲けしようと思わなければちゃんと予測できたりするんですよ。そういうのを教えてたりします。
へー、じゃあ先生の理論からいくと株とかそういったものもきちんとデータに基づいてきちんとやっていけば、まあ、ある程度儲けることができると。
そうですね、リスクがありますから必ずしもとは言いませんが、うん、実際その大学院生なんかはそういうのを専門に研究してますけど、外国為替なんかの予測だと実際シミュレーション的にはちゃんと収益が上がる、うん、確実に。
なるほど、ちょっと先生後でこっそり教えてくださいね
よく言われますけど危なくて進められないんですよ。
でも先生はそうやっていろんなたくさんのデータをもとに、一つのこう結論じゃないですけれども、こうやっていう規則に基づいてやっていけばこういう風になるんだよっていうのを、
いわゆるだから予測できる、今予測できる状態、ここはちょっと予測が危ないというような判定はできるっていうのは大学院生と一緒に研究してて分かっている。だから危ないところは資金を引き上げてしまった方が安全だとは思いますけど、
そうやってデータをもとにっていうお話も今お聞きしましたけれども、今私この先生これ何のお部屋なんですか。一体パソコンがいっぱいですけど、
これはだから普通に学生のゼミ室です。学部生と大学院生の
なんですけど、机の上にぎっしりとデスクトップやノートパソコンが、
いやそれは一人一台だって、紙と鉛筆とパソコンさえあればできる研究ですから、
そうですね、データ集めてるわけです
よ
ね。なんですけど私が今座ってる裏にある大きなホワイトボードですね、なんか電子回路みたいなの書いてありますよ。
これはですね子ども向け そのパソコン教室を学生プロジェクトでやってるもんですから、うん、それの作品を作るにあたって経営学部の学生なんでソフトウェアのプログラミングができるんですが、うん、ハードがさっぱりなので、そうは言っても仕組みぐらい知らないと変なプログラム組んじゃうもんですから、それをちょっと解説してただけです。
じゃあ先生はそういったデータを集めてこう解析するっていう専門もありつつプログラマーなんですね。
だってもともと工場の自動化ですから、ロボットを動かさないと自動化できないですよね。なのでロボットのことも もともとだから学部生の頃はそういうモーターでチュインチュイン動くロボット、作業用ロボットなんかも触ってたんですが、今はちょっとそれからソフトウェアの方に少しシフトしてる感じ、経済データとかそんな感じになってるだけです。
うーん、なるほどね。プログラミングって私たちも聞いたことがある方も多いと思うんですけれども、なんかプログラミングってい いうものをちょっと簡単に説明してもらっていいですか。
アルゴリズムって言いますが、手順ですよね、うん、我々がやってほしいいろんな手順というのをアルゴリズムっていう形で表現しますよね。フローチャートとかみたいな箇条書きでも書けるわけです。それをじゃあ作法に従って、プログラム言語という作法に従って記述すればそれがプログラムになるわけですから、ただ言語いっぱいありますので、まあ、インターネット向きとかロボット向きとかいろいろあって作法が違いますけど、基本は同じプログラム、アルゴリズムに基づいているわけですから、同じものって考えてみればいいじゃないですかね。だから我々がアルゴリズムやってほしいことを書いたから、コンピューターさんはその通り動く、ロボットさんはその通り動く、そういうものだと思っていただければいいかなと思ってます。
ああ、それがプログラミングと。なんかアルゴリズムって言われるとね、あの NHK で僕 やってたあの体操、なんか
体操アルゴリズム体操ね、
はい、思い出すの。
あの厳密な手順で直訳すればいいでしょうから、アルゴリズムっていうのは人間がやってほしいことを厳密に事細かに正確に書いてある、そんな感じじゃないでしょうかね。
プログラミングって私たちのイメージで言うと、なんかいろんなアルファベットとか数字とかをカチャカチャカチャってパソコンにいっぱい打ち込んで、やってなんかこうね、
いやいや、あのもうおもちゃのからくりと一緒ですよ。あのこっちのレバーを動かしたらゼンマイが動いて走るっていうのだって、うん、ちゃんと手順と仕組みがあるわけですから、それはプログラムに置き換えられるアルゴリズムが基本になるって考えてしまってもいいんじゃないですかね。だって自動販売機だってお金入れてお金が足りるからボタンを押せば出てくる、これはプログラムだしアルゴリズムだしからくり仕組みだしっていう風にシステム的には同じような概念だと思いますよ。
うん、もちろん何でもかんでも物事って好きじゃないとできないと思うんですけど、この世界ってそれがなんかより強い感じじゃないですか。
まあでも今学生ボランティアと一緒に毎週無料教室やってますけど、小学生も普通に組みますよ。
プログラミングですか。
そう
へ、でも先生なんかはもう本当にすごい長さの量のプログラムとか打っちゃうじゃないですか。
まあそれはほら時間かければ誰でものねあの無限の、楽しいからやっぱり動くと楽しいよねっていうのはあるので、うん、それをが慣れてくると楽しいのが分かってるから動くまで頑張っちゃうっていうのはあるかなとは思います。
あの先生のとこの学生さんっていうと、じゃここの、あの経営学部を卒業した後っていうのはどういう進路に進むんですか。
あの学年によってまちまちで、やっぱり経営学部ですし、私が教えてるって言っても経済データだったりが中心ですけど、そうでない学生もいるので、ゼミの学生からすると、いや全然その文系の仕事ばっかりだったりとかっていう年もありますし、今の4年生は実際コンピュータ関係に行く子はいないんじゃないかな。3年生は逆に7割型コンピュータエンジニアになりたいって言ってて、そういうところにインターンシップなんか行ってる感じです。大学院生は全員コンピュータ志望ですね。そういうのをもう少し勉強したいって言って大学院に残ってるので、皆さんそういうエンジニアっていうかコンピュータに関わる仕事になっちゃうかなと思います。学部生はいろんな配分ですよ。
なんかエンジニアってかっこいいですね。
まあね
今時っぽいですもんね、なんか職業的に。
まあでもコンピューターの技術屋さんでね、言われたことを一生懸命作ってあげる組み立て屋さんなだけなんですけどね、うん、プログラムも組み立てるだけのことですので、書いてはいますが、
まあ、あの工学系とかだとね、この実際に例えば何かをこう形として作り上げてできましたって皆さんにこう見せてすることできるんですけど、コンピューターでプログラム組んでるっていうのは形に なってないというか、その画面には出ているんですけど、こう立体的になってないので分かりづらいところがあるかもしれませんけど、すごいなんか作ってる感はすごいあるでしょうね。
いや、実際そのまあ、データを読んでデータの予測してるから、慣れないと経済データ予測なんてただグラフがピコピコ動いてるだけなんですが、ただそれだとやはり学生も実感を持てないので、ちょっとたまにはその画面の中だけじゃなくて ゲームも動くから、まあ見えるっちゃ見えますが、まだ動いてないので、コンピューターの外でモーター回してみるとやっぱり楽しいよねっていうのはあって、基本に立ち返るじゃないですけど、子供を教えながらロボットカーでも動かしてると、ああそんなんだったよねっていう風になるもんですから、まあ学生さんそういうのを教えて勉強になってるみたいに見えますけどね。
はい、というね、いろんな意味ものづくりの世界、
まあ慣れちゃうと結局プログラムもコンピューターの中で組み立ててるので、物を作ってる、まあサービスを作っているっていうのは実際そうなんですよね。ホームページなんかもそうじゃないですか、簡単なところで言うと。
そうですね、はい、経営システム工学がご専門という今井先生なんですけれども、はい、実はものづくり職人だったという。
もともとは。
もともとは。でも今でもそうじゃないですか。
あ、これはもうほとんど趣味ですね。言っちゃうと。
なるほど。じゃあそのお話はですね、また来週お伺いしたいと思います。今井先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
総合先生カタログ。先生レビュー。バイ学生。
豊橋創造大学経営学部経営学科3年大谷光です。ゼミの今井先生は一言で言うと変な人です。コンピューターの疲れをコンピューターで癒すような大の機械好きなので、大学からコンピューター系のことを志望した自分はちょっと話についていけなかったりすることがよくあるんですが、そういうところもきっちりフォローしてくれたり、自分たちがゼミでできなかったことをしっかりフォローしてくれるいい先生なので、いい先生です。あとコーダー道場豊橋についても科目毎週やっておりますので、ぜひ来てください。
いかがでしたでしょうか。来週も今日紹介した先生、経営学部経営学科の今井正文先生のお話です。大学ではスーパーデジタルな今井先生なんですが、お休みの日は超アナログな趣味で楽しんでいるそうです。今井先生のオンとオフ、0と1なお話、どうぞお楽しみに。